皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、9月12日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は立ちすくむリーダーたちです。この度の北海道の地震、それから関西の台風では、まあ多くの方が被災されまして、本当にお見舞い申し上げたいと思います。日本列島もですね、もともと災害の多いところでありまして、最近は非常にその大規模な災害が頻発するようになりまして、今までの常識でこの国の運営やっておりますと、まあ全然ダメだということがはっきりしたわけであります。同時に今回やはりこの想定外という言葉が出てくるように、やっぱこう立ちすくむリーダーたちっていうのがすごくよく見えてきましたね。この何事もそのよく考えて前々から準備して行動すれば問題ないことを何も考えずに、それこそ今だけ金だけ自分だけでやってますと、その時に完全に行き詰まるわけですね。あるいはその想定したことがあまりにも安易すぎると、時代は変わってて世の中動いてるんだから、もっと積極的にいろんなことも取り組んでいかなきゃいけないのに、自分の目に触れる範囲内だけ自分のまあ利権の中にはいればいいと、そんな風に思ってる人たちが結構今まで日本のリーダーとして上に上がってきてたんで、この20年ぐらいですね。そういう人たちが完全に今回は立ちすくんだように見えますね。安倍内閣だってですね、まあその倒す人がいないからって立ってるだけで、なぜ倒す人がいないかって言ったら腰が抜けてるからですよね。これからもちろんその災害のこともそうですが、日米の貿易交渉が始まるわけですね。これは単なる貿易交渉ではなくて、日米安保どうするかって話にも絡んでくる話でありまして、だからちょうど本当に戦後の一つの節目がここで来たということですね。米軍を撤退させるというトランプの大きな方針のもとでやってるわけでありますから、さらにドルも撤退させるわけでありますから、そこのところのですね、まあその方向の違いがわからないと、すべて何をやってるんだっていうだけのことで終わってしまうわけであります。幕末の時もですね、とにかく、鎖国一辺倒でやってたわけですから、将軍家もそうだし、天皇もそうですよね。だから要するに外国の要求は先送りでやってるわけであります。まさに安倍内閣もトランプの様々な要求は先送りでやってきたわけでありますが、いよいよ先送りできなくなったわけでありますね。そうするとまあああいう激しい人たちに対抗できる蝶々話もしてっていうのは嫌しないですよね。河野太郎だってあれなんか世界中に世間話しに行ってるだけのようじゃないですか。で、なんかよく威張ると、小さい国に今の人にはえらい威張るんだっていう話も聞きましたよ。まあなんかですね、上から下までもおかしいのが揃ってるわけですね、あの安倍内閣っていうのは。でもそれ以上に、そのおかしいのより、まあ、まともなやつがまあいないっていうんでしょうかね。みんなその程度だっていうことなんじゃないですか、今のこの永田町というところは。要するに大きな絵が全く見えていないんで、何をどう話していたらいいのか、何をどう決めたらいいのか、おそらくあれ全く分かんないんだと思うんですね。やっぱりこれ世界中そうだと思いますけども、メインストリームメディアだけ読んだり聞いたりしてる人にとっては全く理解不能の出来事でしょうね。メインストリームメディアってのはある種権威を持ってますから、権威に頼ってる人たちにはもう全く耐えられない世の中なんだと思うんですね。じゃあその権威を外した時に何が正しいかっていうのは自分で見抜くしかないんですね。要するにもうメインストリームメディアだって平気で嘘つく時代なんですから、何が嘘で何が本当かっていうのは自分の直感とまあその他の周囲の状況を見て決めるしかないですよね。本物って本物の息吹があるじゃないですか。その記事でも何でも本当に伝えたいって書いたものっていうのは独特の気迫があるんですね。それは別に日本語でも英語でも何でも同じです。しかし、インチキで書いたものっていうのは、最初からインチキ臭さが漂うんですよね。何かその読んだ後のその、 独語感というものに独特のものが漂います。まあそういうものだけではないんですけども、いろんなものを頼りに何が本当かって自分でこう探していかなければならない。世界のことは探索的に自分で知らなきゃいけないという時代ですよね。まあその日本で言ったら NHK、 それから世界で言ったら CNN、BBC、 これだけ見てるとやっぱりわからないことってすごく多いですよね。で、あえてそれ以外の情報を耳に入れないようにして生きてるっていうのがその権威にすがって生きる生き方でありますから、そういう人たちが、まあ、リーダーとなって立ちすくむことは非常に明らかなことですね。全く想定外、想像外のことが起きていて、しかし自分で情報を理解できないから、その何が正しいかも自分で理解できないんで、だんだんその最初は阿鼻叫喚の声が広がってくるわけですね。なんだこれはとんでもない、トランプひどいじゃないか、何やってるんだ、これめちゃくちゃじゃないかと。相場もなんだこれはっていう話になりますが、やがて声もだんだん静かになっていくんですよね。そのうち無言になってきますね。今なんかだんだん無言になってきましたね。語らなくなってきましたね。あれ、安倍内閣の周りもそうですよね。特にこの地震と台風でですね、想定外のことが続出しちゃったということもあって、これもうみんな黙りこくってきてますよね。で、まあ逃げ切ろうとしてるんでしょうけど、逃げ切れることはできないわけでありますが、ああいうのを見てると、まあ、本当にこう立ちすくむってこういうことだろうなって感じがするんです。アメリカなんか見てても本当にですね、格闘技を今トランプはやってるわけであります。まあトランプ攻撃する人たちもいろんなことを言うし、トランプもまあああいう様子で派手にそれをですね、まあと戦ってて、ツイッターなんか見てると本当プロレスの試合見てるみたいですよね。トランプけしからんてのいろんなことを言ったり書いたりしますので、それに対してトランプが反撃するわけでありますが、まるでこのプロレスの試合を見てるような、まあある種コミカルですよね。ある種コミカルなことが起きているんですが、じゃあ何を成したのかっていうところを見ると、確実にアメリカ変わってますよね。すなわちもう金融は、どこまでも金利が上がると、少なくともあと1年ぐらいは金利上がること、ほぼこれ確定でしょ？だからもう持たないんですよ、絶対。中国だって、どこだって、それは絶対持たない。株も、それから社債も何も全く持たないですよね。トランプすごいと思うのは、こうやってもう一旦見せじまいにしますよなんて言うとみんなうるさいから、経済は良好であると言いながらですね、どんどん金利上げちゃうわけですよね。要するにまあ、トランプは嘘をつくと、よくそういう暴露本に出ますけども、確かに嘘はよくつきますよね。全く反対のことを言いますよね、あの人ね。分かってて多分言ってんじゃないかと思うんですけどね。だからあれ、まあ最初からトランプの後ろはしっかり人がついてると思うんですよ。今でもそうで。で、時々その、バラシをしていますよね。実は本当はこうでっていうこと。そうするとトランプ簡単に怒り出すんですよね。だから大体もうパターンが見えてきてますよね。あれ、奥の院の話をチロッとバラしたやつは、ものすごく怒るんですよね。で、その奥の院の話っていうのが、表の話と真逆のことがあるんですよね。表と真逆のことを話していることはよくあって、まあそれでそのバラされてトランプが怒るっていうことはよくありますけども、まあしかし、要するに、金融やってんところは民主党ですよね。で、これとつるんで、まあアメリカから金をごっそり、秘密もごっそり持ち出して、いい気になってたのが中国ですから、これを潰すわけですよ。最初の目標の通りでしょ。だったら金利を上げるのが一番で、その後が今度はまあ貿易制裁ですよね。で、まあどっちに転んだって要するに中国から物買うことは高いんだよ。中国に工場を出せないよ。中国は敵なんだよっていうふうにすることによって、やっとこの30年ぐらいの間、中国をまあ重要なサプライヤーとして位置づけたアメリカが、もうサプライヤー中国を切り離して、アメリカ独自でやろうっていう、それしか道がないっていうふうに少しずつ切り替わってくるわけですよね。でもやっぱりこの製造業を見てると、まあさすがに全部アメリカだけで作り直すっていうことは、まだそこまで踏み切ってるところはあまり見ませんけども、やっぱり中国もこれ以上無理だなと思ってるところは随分増えましたよね。やっぱりそれって確実に変わったところですよね。それからやっぱり移民ですよね。移民を追い出しちゃったのってだいぶ変わってきたと思うんですよ。 なんで雇用がいいかというと、不法移民いなくなったからですよね、あれ。不法移民雇ってると、もういきなり職場に、入管がやってきて捕まえて連れてっちゃいますからね。危なくてやってらんないし、だからこう、不法移民止めることでアメリカ人の雇用を増やすっていう話で、日本でも今、トラックのドライバーが不足してるって聞きました、よく言われますが、アメリカでもなんかすごいらしいですね。トラック、大手トラックの大手製造メーカーの人が言ってるのは、なんか、ドライバーが100人いればトラック100台売れると言ってる話で、いや、実はドライバーがいないから、もう、トラック買えないっていうのが普通らしいですね。すごいですね。まあ、そんな意味で、これ、まあ、いろんな意味の、この、なんて言いますかね、ライフスタイルの変化だとか、人口の年齢構成の変化が絡んでるんですが、それにしてもやっぱり確実に変わりましたね。まあ、そうなってくると今度、本当にその、民主党系の地盤のとこでね、海外とこの付き合いしながら商売やってる人たちにとっては、それは死活問題でありまして、まあこれからどうなるんだろうと思うんですが、まあそのあたりがこう言ってみれば、政治のスタンスっていうのは内向きであるということですから、まあとりあえずその範囲内で収まるというところに着地点を持っていかないと、これは勝ちようがないですよね。あれ仮にトランプが終わってもですね、今度はその、やっぱり内向きがいいっていう人たちの力が弱まるとは思えないんで、それはやっぱり混乱が広がるだけなんでしょうね。元には多分戻らないですね。そうすると日本でもよくあるんですけども、この、例えば日米安保なくして日本がなしみたいな人って言いますよね。日米安保が全ての基礎であると、その前のこと、日米安保が生まれる前のこと、日本がどうやってこう生きてきたかっていうことはあまり、まあ、考えてないっていうか、考えてもしょうがないということで、とにかく日米安保しかないって考えてる人たちにとってみると、もう完全に立ちすくんでますよね。いや、北朝鮮もなかなかすごいと思うのは、在韓米軍いたままで朝鮮戦争終結やろうって話を出してきたじゃないですか。で、中国と上手にやってますよと。要するにもう、アメリカの戦争屋がね、ごちゃごちゃ言ってですね、で、中国を追い出せみたいなことを言って、すなわち朝鮮戦争はアメリカの勝ちで終わりにすると、中国を追い出すというようなことはできないということを明確に示してますよね、あれ。もちろん中国もいろいろ多分大変なんだろうと思うんですけども、まあ、ここは、まあ、そういう形で、とりあえず、朝鮮戦争は、アメリカが帰るという形で終結ということなんでしょうね。だからもう、まあ、韓国に残っていても、まあ、トランプは、在韓米軍と韓国軍の合同演習をやらないって言ってるし、まあ、これで一応、平和で、っていうことで、で、日本の方も、だから、それに水を差さないと。中国とも敵対しないし、まあ、戦争やら言いなりにならないということを確約しないと、この中には入ってきませんよね。どうも河野なんかわけわかんないことをまだ言ってるように見えますけどね。まあ、あらましょうがないんですがね。ほとんど病気じゃないかと思うんですけども。まあ、しかし、まあ大体もう決着ついてきた。そうするとあとは台湾ですよね。台湾はちょっと簡単にいかないと思うんですけども、今、ものすごいつばぜり合いをやってると思いますし、でもまあ、どうでしょうかね。中国にし、太平洋にしろ、アフリカにしろ、アジア、中東にしろ、まあ中国のプレゼンスってのは、そんな大きくないし、ちっちゃくなってくるんじゃないですか。大きいように見せてるだけで、その、最大の金の元、ドルですよね。これトランプどんどん金利上げて締めてるわけですから、それ以上のもの持ってないわけで、それは行き詰まってきますよね。だからまあ、当然北朝鮮もロシアもそういう目で中国を見ながら、まあ金で膨らむだけ膨らましちゃった中国がどこまで絞むのかな。まあその時に中国の指導部がどうなるのかなっていうことを見ながらまあやってるんでしょうけども、まああれもなんか本当に、なんて言いますかね、立ちすくんでんじゃないんでしょうかね。トランプが大統領になったってことで、まあ、全て終わりですよね。米中蜜月の中に、まあ、安住していた中国というのは、ある意味で言うと、日米安保に安住していた日本よりも、もっとなんか、大事なとこでアメリカに命綱握られちゃってたってことだと思うんですよね。すなわち日本は債権国だったから、まあ別にそこで良いとなれば孤立もできるということだと思いますが、中国の場合は、 表向きは債権国なんだけど、裏にものすごい隠れ債務があるわけよね。だから全体としてはね、債務国でしょ。だからあんな金融市場も暴落しちゃってるわけで、まあ、ああいうのを見てると、なんつうのかな、その、戦うなんて状況じゃなかったと思うんだよね、あれ。意気があってですね、戦うなんて、だってあんな債務国でどうやって戦うのかなと思うんだけども、まあその辺がまさに新興国ですね。全体が見えてない、足元が見えてないのは特徴ですよね、新興国っていうのは。まあそれで、まああれ大変で、まあでもトランプは情け容赦なく金利上げていきますから、まあもうあれはレストインピースですよね。中国人自身は元気だから、いろんなことをやって、中国全体をまた、いろんな形でアクティブに、時代に適応させて、形を変えていくんだと思うんですね。中国人自身は元気ですからね。しかし、共産党ってところは、まあ大体これまでなんじゃないですかね。で、あとやっぱりこう、立ちすくんでるのがヨーロッパですわね。どうしていいかわかんないんじゃないです？今回のスウェーデンの総選挙でも、極右が台頭しましたね。あれ、ハング、ガバメント、ハング、なんですかね、ハング、なんて言いますか、こう、政府を作れない状態っていうんですかね。まあ、そんな状況、組閣ができない状態なのかな。まあ、なんかそんなような雰囲気になっていて、いよいよその、なんて言いますかね、反移民は強烈だし、スウェーデンがそうだし、ドイツも、特に東の方が反移民でしょ。からハンガリーがそうでしょ。オーストリアがそうでしょ。それから、イタリア側もそうですよね。で、もうこうなってくると、ほとんど EU って今までの EU じゃもう全くないですよね。一つの EU なんていう、そんな世界はすでに終了していますよね。で、イギリスは出ると。出る条件も実は全然決まってなくて、すぐにも条件決まるとか言ってるけども、それは大事なことを決めないようにするから決まるわけで、何の意味もないですよね、そういうのね。まあだからこういうの見てると本当にそのヨーロッパもみんなこれ立ちすくんじゃってるように見えますね。なんかやっぱりこう今の時代政治も経営もものすごく軽くなったと思うんですね。とりあえずまあ数年間自分がリーダーでいる間すらうまく間だけうまくいってればいいという感覚があちこちに広がっていたと思うんですね。結局それが原因でもっと大きなスパンでの変化、もっと大きいったってせいぜい数十年一度のスパンでありますけども、それが来ただけでもうどうしていいかわからない。開国と鎖国なんてのは歴史を見れば振り子が揺れるようにいつも揺れ動いてるわけですから、どこまでも開国だけなんてことはありえないわけでありますし、戦争だってですね、永遠に勝ち続けた軍隊なんてないわけで、どっかで負けるわけで、だからやっぱりそれがいつなのかをよく考えながら、状況を見ながら、その、計画し行動するっていうのはリーダーにとってものすごく当たり前のことなんですけども、まあそれすらなんかできてないっていうことはですね、まあよっぽどあれ衰退してるって証拠ですよね。まあそういうのを見てると、本当にその、みんなが想像してる以上に、こう、政府とか銀行とかってのは薄いですね。だからこそブロックチェーンみたいなものが出てきてね、要するに政府が信用できないから、我々はシステムで新しいものをやるんだ。まともな人、能力のある人がそう考えて自分から行動するのはすごく当然だと思いますよね。やっぱりその政府が信用できないとなった時に、じゃあどう行動するのかって実際に考えて行動できる人って本当にやっぱりすごい人だしね。そういう人たち世界に結構出てきたってことですね。ある種のうねりに今なり始めてますよね。だからまあこういうの見てると本当に見る人はちゃんと見ていて、アメリカの行き詰まりも金融も軍も見ていて、実際その中でやってた人が多いわけですよね。軍にもいたし、それから金融にもいたし、どこにもいたっていう人がたくさんいるわけで、で実際自分の目で見て、あ、これはいかんと、これはいけると仕分けをして、じゃあこうしようという人たちが出てきた時に、まあ形ばかりリーダーですとか言ってた人たちはそれはもうどうしようもないわけですね。まあだから本当なんかこう今ある種革命なんだけども、その次を担う人たちが、まあ、世界中あちこちから出てきて動いてることだけは間違いないんじゃないですかね。でもこの最後のところってのはなかなか骨が折れる話で、終わりにするときってやっぱ一番骨が折れるんですよね。何でもこう国が潰れるときだとかシステムが潰れるときだとか敗戦するときってのは一番大事でありまして、まあ要するに全ての人がそれを知る瞬間がやっぱあるわけですよね、その本当のことを。まあそれがこれからの、まあ一番のポイントで、 おそらく立ちすくんでるリーダーに自分からそれをする力はないから、まあバレちゃうとかね、逃げてバレちゃったとかいう話にもなる国もあるだろうし、まあアメリカや韓国みたいに本当に人が入れ替わってね、旧悪をばらすっていう国もあるでしょうし、まあその辺は国によって違いますね。日本はなんか見てると、いなくなって全部その帳面がバレちゃったって世界なんじゃないんですか？まあいろんな形があると思いますけども、とにかく時代はとにかく前へ前へと進んでおりますので、我々もそのつもりで頑張りたいと思います。というところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、立ちすくむリーダーたちということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。